今日は先週に続いてダニエル記からの学びになります。先週第1章で、今週は第2章ですね。ダニエルとその友人たち、同世代10代の少年たちであっただろうというふうに想像しているんですけれども、大きな敵、敵国、バビロニア帝国によって自分たちの国が滅ぼされる、まあ、その前に捕囚として捕らえられて、そしてバビロンに連れて行かれ、再教育ですね、おそらくその洗脳に近いような教育を受けて、そして今度は優秀な少年たちを彼らも選んだ、そして自分たちのバビロニア帝国のために使いさせようということで、もう本当に自分たちの持っている全てを奪われてしまった少年たちでもあった。で、彼らを預かっていたのは宦官の長であったというふうに書かれていますから、私が想像するにはおそらく彼らは宦官に、されたではないかというふうにも、考えます。それでこの2章ではネブカデネザル王が悩んでいる姿があるんですけれども、問題を抱えて悩んでいる。ネブカデネザル王といえば、その当時おそらく世界で一番強い人間、まあ、よく今日の世界でも誰が一番世界で力があるのかっていう、アメリカの大統領かとか、どっかの大きな会社の社長かとか、そういう財閥かとか、こう言われますけれども、ネブカデネザルはそういう人物であったと思います。エジプトの方まで自分の勢力をこう広げていった。で、その間にあったイスラエル、あるいはユダという小さな国をこう飲み込んでいってしまうわけですから、ですけれども、この王様が、悩んでいた。で、何の悩みかというと、自分の見た夢の意味がわからない、それが知りたいということで悩んでいた。まあ、かなり夢も、私たちにかなり影響力を持つ夢、そういうものを体験しますけれども、現実と同じように迫ってくるものがあったりですね、怖かったり、そういうものがあります。ネブカデネザルはそれで自分に仕える知恵者たちですね、そういう人たちに、その意味を判断させようというふうに、説明させようというふうに考えます。で、それは常識的なことであって、その当時はその何十人何百人いたか分からないですけれども、大世界帝国でありますから、100人以上いてもおかしくないかもしれないんですが、そういう王に仕えるエリート中のエリートの記者たちが、その彼らの一つの仕事というのは夢判断なんですね。私が小さい時に、私の家には夢判断全書とかなんとかって、そういうの、こんな薄いものでしたけれどもありました。皆さんの家にもあったかもしれないですけれども、ちょっと調べてみたら、私が生まれる少し何年か前に出版されて、今でもありますね。古本で150円だったので、買って皆さんにこう見せたら喜ぶかなと思ったんですけども、ちょっと時間的にタイミングが合わなかったので、今でも売ってるようです。 そして400の項目があって、こういう夢はこういう意味っていうふうにこう今でもこう売っているようですね。中国でもおそらくそういうのがあって、おそらく中国、韓国、日本という感じでこう渡ってきたのではないかなというふうに思うんですけれども、救世術とかっていうふうにも言われていると思うんですが、で、分かりました、いつもの仕事ですから、知恵者たちが王よ、どういう夢だったか言ってください、私たちは準備完了です、百科事典も全部あるというような感じで、ところが今回に限ってネブカネザルは、まず夢を当ててみろ、そして正確に当てて、そして当てた夢を、解釈してみろ、説明してみろ。で、知恵者たちはもうその時点でっていう感じで、そんなことはできないです、夢を言っていただければいくらでも説明できるというふうにこう弁解するわけなんですけれども、王の方は怒ってしまって、それはネブカネドルは賢いんだと思うんですけれども、確かに、説明は誰でもできると思います。それが果たして当たっているのかどうかっていうのは判断のしようもないですね。具体的なことはおそらく言わないでしょうから、曖昧にこう言ってもああ言ってもまあこういうものだっていうような感じで話になるんだと思うんですけれども、ですからネブカネザルはまずは当ててみろ、そして当てる力があるんだったら説明する力も信じようっていうことですね。で、記者たちは参ってしまって、地上のどんな王もそういうことを家来に要求した人は王はいないですというようなことまで言うんですけれども、もうその時点ではネブカネザルはもう怒り狂ったような状態で、じゃあできないのであるならば、お前らは役員立たないんだから全員処刑だっていう、ですからそれこそ何十人何百人いたか教えない、そのエリート中のエリートたちの高官たちを処刑する。そして一章で私たちが学んだのはダニエルとその3人の友人たちもその知者たちの中、知恵者たちの中に入ってましたから、ダニエルにもその話は行きました。このバビロンの知恵者たちというのは最高のブレーンを持っていた。ですけれども、ダニエルたちはその同僚のエリートたちに持っていないものを持ってた。で、どんな特別なものなんだ。どうやって手に入れたんだ。それはそんなに特別じゃないんですけれども、特別なんですけれども難しいものではなくて、例えば箴言のこの一章の七節に書いてある言葉は、神を恐れることが知識の始めだって書いてあります。そして九章だと知恵の始めである、神を恐れることは知恵の始めであって、そして神を知ることは、聖なる方を知ることは悟りである。それだけです。彼らが持っていたのはそれだけなんですけれども、それが雲泥の差であるということですよね。ですからイスラエル人のにが与えられていたその知恵と、他のエジプトにも知恵がありました。南大文明っていうふうに言われてますけれども、イギリス、 あ、イギリスやエジプト、そして、今メソポタミア文明の中に、今私たちはバビロニアその中にありましたから、そしてもっと東の方に行くとインドがあり、そしてもっと東に行くと中国文明がありました。みんな知恵を、素晴らしい知恵を持ってました。そしてその知恵というのは、その知恵者の知恵にさらに知恵を重ねてっていう、こう山のように重ねていく、そういう知恵を彼らはそれぞれの文明は持っていたと思うんですが、孔子であるとか老子であるとか、そういう人たちの知恵を考えるとそういうものでした。ですけれども、イスラエルの知恵はそれとは違って、主を恐れることが知恵の始めである。ですから土台が違うんですね。そして、この3章のところで、信玄が教えることは、自分の知恵にあるいは悟りにより頼むなっていう、神様により頼めという、そういう言葉がありますね。それがイスラエルの知恵でありました。そして、そうすれば神様はあなたの道を開く、道を導くよという、そういう知恵ですけれども、バビロンあるいはネブカデネザル王は、この少年たちから、イスラエルから向こうに行った少年たちから全てのものを奪った。だけれども、ネブカデネザル王が奪うことができなかったもの、それは彼らの神との生きた真の神との関係であったということですね。でその関係によって今回ネブカデネザルは助かるわけですけれども、助けを得るわけなんですけれども、この知恵者を皆殺しにしてしまえといった王の命令ですね、私たちから見るとなんて愚かな王様なんだというふうに考えますけれども、今日戦争であるとかいろいろなことが起きてますけれども、その一つ一つを考えても、どれだけ愚かなことなのかということを冷静に考えれば分かるはずなんですけれども、それがもう目の前で、私たちは爆弾を受けないですから、それがどれほどひどいものかというのは身をもって知ることはできないですけれども、私たちの中にもそういうひどい惨事あるいは災害あるいは戦争を体験された方々はいらっしゃって、特に戦争を体験された方の話を聞くと、あれほど愚かなことはないというふうに皆さん口を揃えています。ですけれども私たちはそれを繰り返し繰り返し行ってしまいます。その悪い知らせを聞いたダニエルは何をしたか、ダニエルは自分の友人たちのところ、3人の友人たちのところに行きました。そして大変だ大変だ、いいか、これから今日はこれからずっと徹夜かもしれない、図書館にあるすべての夢判断の本を目を通して、そして何か手がかりがあるか探してみようというふうには言わなかったですよね、ダニエルたちは。ダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザリアにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの父たちと共に滅ぼされることのないように願った、祈った。彼らが持っていた知恵が何を教えるかというと、こういう時はまず神様に祈るんだ、神様にしか確かにこの知恵はない、人間では不可能なことだということを認めて神様に祈ったと あります。そしてその時、その夜の幻のうちにその秘密がダニエルに掲示されたというふうにあります。ですからダニエルは天の神を褒めたたえた。ここで思ったんですけれども、幻のうちにという言葉があります。聖書に幻という言葉が使われている箇所が何箇所かあるんですけれども、この幻に関しては間違ったその解釈というのが聖書からこう間違って解釈している、そういうところがあります。それをちょっと一つ確認しようと思ったんですけれども、有名な言葉でビジョンのない民は滅びるっていう、皆さんも聞いたことがある言葉かなというふうに思いますけれども、これは英語ではかなり有名な翻訳で、キング・ジェームズという1611年に訳された聖書に書かれている言葉で、この箴言の一章の前半がその言葉なんですけれども、でその意味は、その全体一節は幻がなければ民は滅びるというふうに書いてあります。そして律法を守る者は幸いである。これ両方読んで考えればよかったんですけれども、誰かがこの半分だけでそのこの聖書の意味というものをこうそれを持ってってしまって、そしてそれが一人歩きしたというような、そういう現象になっています。おそらくその昔の人たちはそういう間違いをしなかったと思うんですが、割と最近になってですね、近代になってビジネスの世界がかなり盛んになったなってから、こういう言葉が流行ったんだと思うんですけれども、このビジョンというのがビジネスで使われて目標であるとか、あるいはその計画であるとか、そういう言葉として使われてから、それが聖書のそのここに書かれてあるビジョンとつながってしまって、そのビジョン、要するに将来の計画や夢がないとその組織、会社や教会は滅びるということで、ですから目標を持つこと、戦略的計画の重要性を強調するために使われるようになったということです。で、後半には律法をということなので、要するにポイントは、このビジョンという言葉は本来神の啓示ということなんです。神からの啓示、神からの幻ですから、ダニエルが受けた幻こそが聖書の言うところの啓示の幻なんです。ですから人間が考えるどういう目標を立てようか、どういうその明確な戦略を立てようかっていう、そういう意味は全くなかったということなんですね。そしてそれをそのビジョン、将来像であるとか夢に置き換えたという、その間違った使い方になってしまって、それがもう、定着してしまいました。ですからかなり有名な偉い先生方でもこれを言ってしまいますね。もう聖書の言葉であるかのように、ですけれども、それは間違った意味で使われている聖書の言葉の代表格の一つであるということです。他にも例えば狭い門から入るなんていう言葉は、日本ではいい学校に狭い門である、入試が難しい、から入りなさいっていう、私が学生の時はそういうふうに理解していましたけれども、それはもう間違った使われ方です。そして同じように、そのビジョンがなければ民は滅びるというのも間違った使われ方であるということです。これはおまけですけれども、ですから本来は神の啓示がないと人はわがままになってしまうとか、 道を外してしまうとか、まあ、キング・ジェームスもおそらく滅びの方に向かってしまいますよという、ですから後半の部分の律法を守る者は幸いであると同じ意味であるということです。律法も神様からの啓示でありますから。でここで私たちが今日はネブカエンサルの夢ということで夢のことを考えてますけれども、私たちもいろんな夢を持ったりして、そして、まあ、もう一つ私たちが間違えてしまうのは、神様は自分たちの夢を叶えるために存在する、そういう考え方もこの世の中には割と、あるんじゃないかなというふうに、思いますけれども、どうして自分の夢が叶わないんだろうなんていうふうに、神様いるんだろうかというような考え方ですけれども、聖書が教えるのは、聖書の神は私たちの夢を叶えるために存在するのではない、そうではなくて逆に永遠において神様が夢を持っておられた、あるいは計画というふうに言ってもいいかもしれないですけど、計画を持っておられた、そのために私たちが存在するんだということです。反対なんです。神様が永遠に私たちのことを考えてくださった、そしてそのために私たちをその計画に基づいて創造してくださった、まあ、一言で言えば私たちと永遠に生きるために創造されたんだ、愛を持ってその夢その計画を立ててくださった、そして私たちはその神様の夢の計画プロジェクトに招かれているんだということです。そして神はご自分の愛と命の中に私たちを招いてくださっている、そこに人生の意味があるんだということですね。ですから伝道者の書に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさい、そこに私たちの人生の意味があるからだ。そしてその伝道者の書の一番最後のところで、主を恐れよ、主の命令を守れ、これが人間にとって全てである、簡単に言うとそういうふうにも言えますということですね。知恵の始めが主を恐れるということと同じように、恐れるというのは怖がるということではなくて恐れかしこむということですね。神を神として認める、そういうことを教えていると思います。ですから、まあ、ネブカエンサルはこれからその夢が解き明かされるわけですけれども、で私が今回も考えさせられたのは、ダニエルという少年はただ賢いだけではなくて、神様から優れた能力与えられているだけではなくて、神様と同じような心も持っている少年なんじゃないかなというふうにも思わせるところがあります。このダニエルの2章の24節のところで、ダニエルがまずその悪い知らせですね、処刑の知らせを伝えた侍従長だったと思いますけれども、王の寺井、責任者にバビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません、私を王の前に連れて行ってください、私が王に解き明かしをします、自分だけが助かろうとしてないですね。ジョン・カルバンという人がいますけれども、非常に有名な神学者ですね、ルターとカルバンというようなふうに二人並べられるぐらいの人ですけれども、彼が試 ここのところで言った言葉があるらしいんですけれども、ここでダニエルは一つ間違いを犯した。でジョン・カルバンにしてみるとどういう間違いだったのかっていうと、その責任者がバビロンの知恵者たちをみんな滅ぼしてしまってから、ダニエルは王様のところに行ってはいはい分かりますっていうふうに言えば敵が少なくなってよかったんじゃないかっていうふうにジョン・カルバンという有名な神学者は言ったそうですまあ考え方によっては、あそうか、そうすると、まあ、何百人というかなり手強い敵、あとでその妬みという問題があります。あとでその次の章に行きますと、妬みのためにその3人ダニエルの友達友人は苦しめられるわけですけれども、ですからそれも回避できたんじゃないかということかもしれないですけれども、聖書はダニエルは優しかった、寛容であった、だからバビロンの仲間たち同僚も救ってほしいというふうに考えた、でそうあるべきだというふうに彼は思った。そして私たちもそういうダニエルの優しさ、寛大さから学ぶ必要があるかなというふうに思いました。そして王のところに行ってその王の夢を彼に王に伝えるわけですけれども、王が求められる秘密は使者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。私たちが知っている限りの知恵では王のその質問に答えることはできないです。不可能です。しかし天に秘密を表す一人の神がおられますというふうに王の前で言います。この秘密が私に表されたのは他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによってあなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。ですから、まあ、ダニエルはここで優しいだけではなくてへりくだった少年であった。なかなかそれは難しいこと、へりくだった少年とか青年というのはなかなかそのへりくだりと若さというのはこうくっつかないものでありますけれども、ダニエルの場合はちゃんとくっついてた。本来そうあるべきなんですけれども、そして、ダニエルの方から王様は、おお、ダニエル、お前は賢いな、まあまあ、そうでもないですけど、なんて我々だって言うかもしれないですけども、ダニエルは、いえ、これは私の知恵ではなく、私が優れているからではなくて、そして、それは神様からの恵みですというふうに言った。で、その、夢の内容は皆さんもよく有名なイメージですから、でこういうイメージを見たことあると思うんですけれども、こういったようなタワーであった、タワー、まあ、像ですよね、人の像であって、そして、頭が金、胸のあたりが銀、青銅、そして鉄っていうふうに4種類の金属が使われていたということです。そして、まあ、ネブカデネザルが気分良かったのは、王よ、その金の部分が、頭の部分が、あなたです、そしてその後から来る、世界帝国がその他の3つの部分ですというふうに言いました。今回はその内容に関しては入っていかないんですけれども、要するに、そしてこういうことが起きちゃうんですよ。要するにその像は立派な像、おそらく20メートルぐらいじゃないかって言いますから、私たちの十字架のタワーよりも少し高いぐらいかもしれないですね。大体同じぐらいの高さの塔であったというふうに、まあ、夢の中で見たんですけれども、でそれが、人の手によらない石の一撃によって崩れてしまう、でそういう夢なんですよ。そして、まあ、ダニエルは王様よって、それは あなたの時代ではなくて、あなたの時代の次の帝国、そしてその次の帝国、そしてさらにその4番目の帝国の時にこれが起きますよっていうことです。そしてですから他の国は滅びてしまう、どの国も必ず滅びます。それが世界の歴史が私たちに言うことでありますけれど、教えていることでありますけれども、この国に関しては決して滅びない。でそれは4番目ですから、私の理解では、ローマの時代にという、バビロニア、バビロンの時代、その次に来るのはペルシャで、その次にアレクサンダー大王のギリシャで、4番目というと次の、カエサルですね、シーザーの、ローマ帝国ということで、その時に神様が人の手によらない、そしてということは神がご自分の手でことを始められる、国を始められる、そしてその国はバビロンやペルシャやギリシャやローマという、それはそれはそのこの歴史でこう人々がその時までは見たことのないような強い国であるわけですけれども、それは皆滅びるけれども、この国だけは滅びない。それでヒントっていうか、イエス様が、この地上に来られて福音を言われた時のその言葉、バプテスマのヨハネも同じことを言われたんですけれども、何だったかというと、悔い改めよ、神の御国が近づいた、神の国が近づいた、それが今がまさにその時ですというふうにイエス様は宣言されるわけですよ。でその国は、確かに滅びてない、ますます今も成長しようとしている。例えば中国の場合には、共産主義が強かった時にはその教会は地下に行かなくては生き延びることができなかった。それでも共産主義、共産党はその教会を潰すことができなかった。そのようにしてこう世界中に今でも、広がろうとしているその国、それが神の国であるということですね。そのことは、言葉でダニエルがこの王たちの時代、4番目の、国の時代に、ローマの時代というふうに理解してますけれども、天の神は一つの国を起こされます、その国は永遠に滅ぼされることはなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて、絶滅してしまいます。この国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出されて、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金に打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らせたのですよということですね。この夢はいい夢ですというふうにネブカデネザルに説明して、ネブカデネザルは安心するわけです。そしてネブカデネザルは割と素直なんですよ。ネブカデネザルは出エジプトの時のエジプトのパロという王様とはちょっと違いますね。ネブカデネザルはひざまずきます。そしてあなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、そのネブカデネザルのネブっていう言葉からして、そのバビロンの神の名前でありましたけれども、ですからバビロンには日本と同じように神々が大勢いたわけですね。ローマ、ギリシャの神々のようにですね。そしてあなたの神は神々の神、その神々の上の神であり、王たちの主 また秘密を表す方だ。それで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせた。そういう高い地位をダニエルに与えた。そしてバビロンのすべての使者たちを司る長官としたとあります。まあ、これは創世記のヨセフの物語を思い出せるようなストーリーでありますけれども、でやはり次のところを読むと、あ、ダニエルはやっぱりいいやつだったよな、いい人だったよな、心もいいよな。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベネゴにバビロン州の事務を司らせた。風のせいかちょっと舌が回らなくなってますけれども、しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。ですからダニエルは自分だけが良ければ、ああよかった、すごい長官になっちゃった、じゃあみんなに祝ってもらおうではなくて、自分たちの友人、私たちはみんなで祈って、そして王に応えることができました。彼らも一緒に、いい地位をお与えくださいというふうに彼らのためにも声をかけたのかなというふうに思います。ですから、バビロン、ダニエルを学ぶときに、そういう人たち、ここで活躍する少年たちのその心にも注目したいと思います。で最後に、今回の2章から私たちが、いろんなことを学べるんだと思うんですけれども、まとめてみると、大問題の中で、大ピンチの中でダニエルは神により頼んだ。そしてそのピンチはチャンスに変わって、自分たちだけではなくて神様の栄光を表すことができた。それが、そして、自分たちにとっても最高のものであったというふうに、ダニエル記は教えてくれますね。逆境の暗闇の中で世の光として一隅を照らし、そして神の栄光を表した。で今回秘密という言葉が出てきましたけれども、聖書を読んでいくと、聖書にはもっとすごい秘密が書かれていて、そして神様の最高の秘密は何か、それはもう秘密ではないんですけれども、神の国の福音ですね。私たちの主イエスキリストの十字架と復活の福音です。それこそがその天の神が私たちに教えて、聖書を通して明らかにしてくれているその秘密であります。ですから私たちもこの日本という国は決してクリスチャンが生きるのに楽な国ではないかもしれないです。もっと厳しい国はたくさん世の中には、この世界にはありますけれども、ですけれども私たちはダニエルから学ぶことができるんじゃないかなと思います。逆境の中に、闇の中にいても、神様との関係によって私たちも自分たちに与えられている小さな範囲でも良いから、その一隅を照らす、世の光として照らす、そういう任務が神様から与えるのではないかというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はダニエルの2章から学びました。本当に厳しい状況の中に置かれたダニエル、一章でやっと落ち着いたかなと思うと、今度は絶体絶命のピンチに中に置かれてしまい、そして そこでもあなたに助けを求めて、そしてあなたから人間にはできないそういう知恵を力を与えられました。私たちには大きなダニエルのような技できないにしても、あなたの恵みによって、そしてダニエルや、ダニエルの友人たちのような、心を持って、優しい心、そして、他の人を思いやる心を持って、生き、世の光として生き、あなたの栄光を表すことができますように助けてください。今の世の中はダニエルの時代もそうでしたけれども、力が、力によって人が、また欲によって動いて支配されている、そういう世の中であります。今そのために苦しんでいる人々の上に、どうぞあなたの憐れみと助け、導きをお願いします。どうぞリーダーたち、指導者たちの心を、目を開いてくださって、知恵を与えてくださって、そして国々のリーダーたちが一日も早く全ての戦争を終わらすことができますように、あなたの導きと助けをお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。